皆さん、こんにちは。PHP on Windows Azure ということで、お話を、今日はさせていただきたいと思います。ちょっと喉の調子が悪くてですね、ちょっと、通知が無駄がなかったりとかで、咳が出たりとかして申し訳ないんですが、ちょっとご了承ください。まず一つ質問させてください。普段 PHP 書いてますよという方、手を挙げていただけますでしょうか。ありがとうございます。実は今まで何度かマイクロソフトさんの場で PHP のお話させていただいているんですけれども、最悪の時は一人も上がらないという時がありまして、超辛い思いをしながら、お話ししてきたというのが今までになります。で今日、このような形でですね、Azure も、PHP であったり Linux に正式に対応して、といったところでお話しできて、皆様、来ていただいているのは非常に嬉しく思っています。はい、まず、簡単に自己紹介させていただきます。株式会社プノップの、浅見クミテルと申します。で、主な、技術的なところでやっているところというところでは、まず Windows Azure というのは、当然ではあるんですが、Windows Azure でありながら、.NET は全くやってません。こんなこと言っちゃったらあんま怒られるんですけどちなみに、そういう意味では Windows 自体も得意じゃありません。アクティブディレクトリーとか言われて全然わかんないです。はい、で、今回 PHP の話させていただく、ように、PHP、結構長いことやってます。13、4年前からやってまして、 PHP3 の頃からですね、触っていたりとか実はします。それからもともとは、そんなこともあって Linux、Unix、Linux というフィールドでやってました。で、Unix、Linux 系のサーバー構築であるとか、その運用とか、そういったところを主にやってきて、その流れでなぜか Windows Azure に来ているというよくわからない状態だったりします。あとは一番、よくやってたのは実はデータベースでして、赤いデータベースを一番やっていました。ちょっとオープンソースじゃないですけれども、そこからつながりで MySQL とか Postgres とかをやっていたというところです。ポイントとしては SQL さんは出てきてないんですけれども、SQL サーバーも今一生懸命やろうとしてますというか、普通にやらざるを得ないという言い方はおかしいですけれども、やるようになっているといったような背景です。はい、で今日のゴール、ということで、皆さん今日は何を持って帰っていただきたいかなというところですが、Windows Azure 上において、PHP のプログラムを動かすそういったところでのノウハウであったりとか、注意点というのを持ち帰っていただければなと思います。もう一つ質問させてください。この中でもう二つかな、質問させてください。この中で Windows 上で PHP 使ってるよという方、どれくらいいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。思ったよりいたのでちょっと驚いてます。はい、他の方は大体、当然 Linux なりでやられてるのかなと思いますけれども、大体 Windows だと、Apache じゃなくて IIS だよねとかっていう話が、あるかと思いますが、その辺で若干ですけれども、注意点というか違いがあるかなといったようなお話であったりとかですね、させていただきたいなと思います。もう一つ、今までの Windows Azure で PHP を動かしてみたことのある方、どれくらいいらっしゃいますでしょうか。案外いますね。ちょっとびっくりですが、とはいえ結構知ってる顔を上げていただいてるんだなと思います。はい、で今日のアジェンダです。まず、今回の、新しい新機能、昨日から紹介されてますけれども、その中でいくつか新しいサービスというか、出てきてます。でそれで、その全てのサービスで PHP、利用できるんですが、それについての、ご紹介、それから、実際 PHP で開発するときに、どのような点が普通にと言っちゃおかしいな、 Linux で今までやってきた中でのものとどういうふうに違うのか、それから SQL データベース、これはこの間まで SQL Azure と言われていたものですけれども、 SQL サーバーの互換というか、サブセットというか、要は Azure 版の利用方法ですね。それから追加情報というのでお話ししたいと思います。まず PHP を利用できるサービスということで、こちらの上にある3つのもの、ウェブサイト、仮想マシン、クラウドサービス、いったものがあります。で、 クラウドサービスは、今まであったものと同じもの、ウェブロール、ワーカーロールと言われたものですね。で今回新機能としてウェブサイトと仮想マシンっていうのが出てきました。で丸バツ一応つけてますけれども、私の勝手な価格で付けさせていただいているもので、これはちょっと後でもう一度復習しますので、この場ではちょっと流しています。ではまずウェブサイトから。ウェブサイトの特徴としては、もうこれ一番言えることですが、環境構築が超簡単です。感覚としては、共有のレンタルサーバーを借りるのと同じような感覚で構築をすることができます。共有サーバーと同じような、なんか、リスクの云々とか、なんか最近のあれみたいなことは、ちょっと違うような考えで捉えていただきたいですけれども、非常に簡単に構築することができますので、入りやすいというところですかね。といったところです。で、どうやってやるかっていう方法で、今までの Windows Azure で PHP をとか、PHP に限らず他の、言語を使うときでも、結構どうやって、ウェブ上に、プログラムを展開するかとかっていうところで悩むこと多かったのをご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ウェブサイトでは、Git で、プッシュするといったことが可能です。これだけじゃなくて他の方法も、あるんですけれども、皆さん PHP というか、Linux とかそういったフィールドでやられている方から、受け入れられやすいであろうと思うのは、まず一つは Git かなと。でもう一つは FTP も可能です。FTP、できるんですけど S をつかない FTP、FTPS でも SFTP でもない FTP になりますので、使うのという話は正直あるのかなとは思いますけれども、一応できますというところです。それからギャラリーというのがありまして、こちらにはいくつかのオープンソースウェブアプリケーション、いくつかって書いて言ってますけれども、PHP のものであれば、現状はこの3つ、Drupal、Joomla、WordPress、といったものがここから、非常にウィザード形式で簡単に、セットアップをすることができるといったところです。が、一つ注意点があるとすれば、残念ながら英語版になりますので、WordPress とかだと日本語版入れたい、別のパッケージになってたりしますが、残念ながら英語版のものが現状は、配布されていると利用できるという形になりますので、その辺はうまい使い方をする必要があるかもしれません。続いてもう一つ、ウェブマトリックスというものがあります。皆さんあまりご存じないかもしれませんが、マイクロソフトさん、から提供されている、いろいろな開発、ツールみたいなイメージのものではあるんですけども、我々の捉え方、PHP の、エンジニアとしての捉え方としては、やっぱりギャラリーと同じようにいくつものオープンソースのアプリケーションをここに登録されているものがあるので、これを簡単に Azure 上に持っていくことが、ウェブサイトに持っていくことができるツールという捉え方が一つできるかなといったようなものです。でこれは65のアプリケーションあります。これは .NET も含めたものなので PHP でいくつかというのはぶっちゃけ面倒くさいと数えてないんですけど、結構な数あります。でもちろん WordPress もジムラもドゥルバルもあるんですけれども、ワードプレスの日本語版であったりとか PC キューブであったりとかそういったものも含まれています。でもちろんウェブマトリックスに関しては普通にコードを書くことも可能だったりとかするんですが、どうせ皆さん書かないと思うので、コードは書けるけれどもデバッグできないので、普段使うものではないのかなというふうには思います。でウェブサイトでは SQL データベースであったり MySQL の環境構築もワンストップですることができます。さらっと言いましたけれども、MySQL、新機能で使えるようになりましたというのは、昨日、からお話出ているところではあるかと思います。続いてウェブサイトですけれども、ウェブサイトの特徴としては、運用コストが非常に低いということが挙げられます。OS のパッチ適用とか、その他、監視といったらあれですけど、Windows Azure としての監視とかっていうのは確認されていて、障害があった場合とかには勝手に、リカバリされるといった仕組みは、持っているといったところで、特にほたらかしでもそこそこを使えますよということが言えます。続いて無料で利用することもできるというところで、他の、サービスや機能としての、 バーチャルマシン、ごめんなさい、仮想マシンであったりとかクラウドサービスというのは評価版とかでなければ無料で利用することはできませんが、ウェブサイトに関しては、10インスタンスまで、は無料で利用することができるというふうになって、おります。ですので、まあ、小規模のウェブサイトであれば、まあ、無料でしばらくは使えちゃうといったようなイメージを持っていただいてよろしいかと思います。はい、まあ、ここまでは大体メリットみたいなイメージをお話しさせていただきましたけれども、ここからですね、制限が多いというデメリットがあります。まあ、デメリットというか、まあ、ある意味何て言うんでしょう、制限が多いことによって面倒なものができないというのか考え方も唱えることができると思うんですけれども、まずは1つのサービス、1つのウェブサイトに3つのインスタンスまでしか作ることができません。ですので、ある程度以上の、アクセスっていうのはこなしきれないだろうと、こういうことが考えられると思います。それを超えるような場合は、他のサービス、クラウドサービスであるとか仮想マシンといったものを利用するといったことを考えるのが良いでしょうと。続いて、あとはウェブサーバーしか作れません。まあ、ウェブサイトですからねというところではあるんですけれども、他のサービスであれば、ウェブサーバーに限らず、まあ、例えば仮想マシンであれば当然ですけれども、何でも入れられるので、後ほどお話もしますけれども、例えばデータベースにしたり、データベースサーバーにしたりとかっていうこともできますよということに対して、ウェブサイトに関しては、とにかくウェブサイトしか作れないといったところです。続いて、PHP に関連したところになりますと、PHP.E の変更ができません。まあ、これは一つ重要な要素かもしれないです。ですので、これが何を意味するか、と言いますと、エクステンションを追加に入れることができないということは、もしかしたら大きな、利用できない理由になるかもしれないですね、といったようなことがあるかと思います。まあ、ドットユーザードットインでの設定はできます。ですので、ある程度の設定はもちろん可能ですし、もちろんイニセットとかは普通に関数としては動きますので、そこでできる範囲での、環境の変更というのをしていただくような形になるかなと思います。続いて PHP の 5.3 のみです。今のところは、PHP 最新版 5.4 とかも出てきていますけれども、まあ、皆さんまだそんなに使われている方もいらっしゃらないんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、今のところは 5.3 のみで、もちろん今後 5.4 も対応されるんじゃないかなとは私は勝手に思ってますし、対応されなかったら多分意味ないのでされるだろうというところですね。はい、であとは共有サーバー型と VM 専用型を先端でできるとか書いてありますけれども、まあ、共有サーバー型っていう方は要は本当にレンタルサーバーと一緒のイメージで、1台の、バーチャルマシンの中にいくつものユーザーさんがマルチテナントで入って、利用するような形になります。で、VM 専用型だと、それを占有する形になるので、ある程度の、まあ、保証がというか、CPU の占有がされるといったことが選択できますが、まあ、この辺は料金の違いであったりとかというのが発生すると。お覚えください。はい、続いて仮想マシンの話です。さっきちらっと出しちゃいましたけども、いわゆる、まあ、バーチャルマシン、なので、まあ、何でもできます。何でもできるということは、MySQL、皆さんが、使い慣れた環境というのは非常に簡単に構築できるといったようなことになります。MySQL に限らず、ODB であれ、Redis であれ、まあ、入れようと思えば、まあ、Oracle であれ、何だって入りますよと、メムキャッシュだって入りますよ、まあ、他にも入れたいものがあれば何でも、Windows で動くというものであれば、あるいは Linux で動くものであれば、入って動かすことができます。それの構築が非常に簡単です。非常に簡単ですとかし、普通に端末として使う、端末じゃないですか、サーバーとして使うだけのことなので、今まで皆さんがローカル、オンプレミスでやってきたような方法、あるいは、Amazon、サービスでやってきたのと同じ方法で、環境の構築をすることができるといったところです。これはクラウドサービスでは結構大変な思いをして、実は、やっていたりとかしたものです。クラウドサービスでも、MySQL、メムキャッシュ、その他もろもろ今挙げたようなものの構築をすることは可能なんですが、なかなか大変だったというのが今までで、これは非常に簡単になったと言うでしょうというところです。でそして、目玉の一つだと思います。 Linux を、選択することが可能です。いくつかの Linux、CentOS であったり SUSE、それから Ubuntu といったような Linux が選択することが可能です。まあ、この辺の詳細は多分、この部屋で2つ後ろのセッション がありますので、イアスの Linux on Azure、 Azure で Linux でしたっけ、っていうテーマのセミナーありますので、詳細はそちらでお聞きいただければと思います。こちらは弊社の広瀬がお話ししますので、ぜひ興味を持っていただければと思います。で、続いて特徴として永続的なローカルディスクを持つというのがあります。まあ、急に出てきた話のようですが、まあ、要は普通に保存したものは保存されているよというところで、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、今までのクラウドサービスでは、まあ、いろいろな理由があって、ローカルに保存することはできませんでした。まあ、ローカルに保存する、ウェブサーバーでローカルに保存するって、それどうすんねんって話があると思うんですね。例えば、3台でウェブサーバー並べてます。で、その、ファイルを、サーバー1番に保存しましたって言うと、サーバー2番とそのサーバー3番からはそのファイルを見ることができませんと。で、見るためには何らかの工夫をしましょうねっていう話になるかと思うんですけれども、まあ、そこで登場するようないろんな Azure のコンポーネントとか、あるんですが、まあ、そういったところを利用しなさいっていうのが今までの Windows Azure の考えだったんですけれども、とにかく仮想マシンに関しては、そんなことを言わずに、とにかく保存ができますよと、あとは考えましょうね、考えられる環境ですよねというふうに思っていただいていいのかなというところ、かと思います。で、続いてメンテナンスコストが高いって書いてありますけど、まあ、比較的高いと言って思っていただければいいと思います。まあ、単純に先ほどのウェブサイトでのお話もありましたけれども、 OS のパッチとか勝手に当てて、まあ、うまいことやってくれますよっていう話があったかと思いますが、クラウドサービスも同様です。それに対して仮想マシンに関しては自分の責任で、まあ、OS のパッチであったりとかその他もろもろの管理はしてあげなきゃいけないですよと言ったことがありますので、若干他に比べて高いという意味での書き方をさせていただいています。で、続いて PHP に関してですが、デフォルトで提供されている、ギャラリーから提供されている OS のイメージには PHP のランタイムがインストールされていません。次に言うと HTTPD も入ってなかったりとかします。ですので、これらは自分で構築する必要があるということです。これはウェブサイトと比較した話ではあるんですが、ウェブサイトは PHP ももうすでに入っている状況です。それに対して、仮想マシンの場合は必要に応じて入れる必要があるということですね。もちろん仮想マシンの場合は PHP 使わなかったりとか、ウェブサーバーも使わなかったりとかっていうことも十分考えられるというか、まあ、そういうためのものでもあったりとかしますので、入っちゃおかしいということで入ってないということです。はい、続きましてクラウドサービス。こちらはもう今までの Windows Azure で提供されたものと同じものになります。それが名前がクラウドサービスになったということです。で、これで、昔から PHP を使うことは、できました。私はもうかなりの、プロジェクトサービスを PHP で、構築して、動かしています。世の中にも、日本のサービスでも、それなりの数、あるといったところで実績もあります。で、これの、まあ、特徴としましては、まず運用コストが低いというのはウェブサイトとかと同じですね。OSのパッチ適用を生むといったところが勝手にやってくれますよというところです。それから、ちょっと一つ面白いものなんですが、メムキャッシュの、互換、同じプロトコルの環境っていうのの構築が非常に簡単にできるっていうのが、まあ、今回の新機能で入れられたものです。ですので、まあ、メムキャッシュいろんなところで皆さん多分使われてるんじゃないかなというふうに思っていますけれども、それを簡単に使うことができるというところです。これに関しては例えばウェブサイトとかだとメムキャッシュ使えません。メムキャッシュの環境を構築できないというのもありますけれども、先ほどちょろっと言いましたがエクステンションウェブサイト入れられません。メムキャッシュは、まあ、基本的にはメムキャッシュのエクステンションを PHP メムキャッシュ DLL とかそういったのを入れて利用する形になるかと思いますけれども、それができないのがウェブサイト。で、クラウドサービスに関してはエクステンションも入れることができます。ですので、非常に簡単に利用環境も作って利用することも十分できます。ちなみに、ですがメムキャッシュの、互換ではないメムキャッシュ Windows 版のメムキャッシュで今までクラウドサービスで我々、いろんな環境を構築して、動かしています。まあ、要は本物のっていうか、まあ、メムキャッシュ使うことも可能ですし互換サーバー使うことも可能なんですけれども、これらっていうのは可能です。続きましてこちらここからデメリット的な感じですけれども、イレギュラーなことをやろうとする、イレギュラーなことって何だろうっていうところですけれども、 ども、例えば MySQL であったりとか、Memcache、ちょっとなんかスライド間違ってるので、ごめんなさい、っていうのを、入れようとすると、ちょっと環境構築難しくなります。まあ、何で難しくなるかっていうと、クラウドサービスに関しては、仮想マシンのように自分でログインしてインストーラー叩いてアプリケーションをインストールするという方法を取ることができないです。これはイニシャライズの時に、スクリプトを作っておいて自動でインストールにするような仕組みを持たせなきゃいけないということで、それがなかなかスクリプト書くだけなら、まあ、皆さん書くできると思うんですけども、案外なんか閉じたりとかしてるとハマったりとかするので、結構苦労します。続いて PHP のランタイム、これも、クラウドサービスに関しては自分で入れる必要があります。でこれは、いくつかの方法がいろんなところで紹介されてますので、全然難しいことではないです。なのでそんなに心配する必要はないかもしれませんが、一応そういうことですね。で、つまり、自分でインストールするということは PHP のトレーニングが変更できると、自分の自由にできるというふうに思っていただいていいです。で続いて言うと PHP 5.2 であろうが PHP 5.4 であろうが 5.3 であろうが好きなバージョンのものを入れることが可能だというような意味合いになります。はい。で、最初のスライドと同じものですね、丸バツつけたものを戻ってきました。簡単に言うとこうかなというふうに考えました。まず一つは環境構築の容易さの部分、これについては圧倒的にウェブサイトでしょうと、環境構築もクソもないですと、ウェブサイト立ち上げれば PHP 動きます、それ以上のことは何もないですというのがです。それから仮想マシン、これについては、皆さんが慣れた方法、今までいつもやっている方法で環境構築できますよという意味でよろしいでしょう。でクラウドサービス、ちょっと三角にしました。これは、スクリプトで PHP 構築しなきゃいけなかったりであるとか、なかなか普段の方法とは違うので若干難しいかなというところの印象のものです。続いて自由度の高さということで、どんなことができるの、何ができるのというところで、ウェブサイトに関してはウェブサイトしかできませんということで、このような評価しています。で仮想マシン、これはもう本当に何でもできるので、自由ですよねということで20丸をつけました。でクラウドサービス、クラウドサービスもほぼほぼ何でもできます、ほぼほぼ何でもできますが、若干難しいというのは置いといても、要はイニシャライズの時にスクリプトでセットアップしなきゃいけないです。ですので言い方を変えると、スクリプトでセットアップできないアプリケーションは使えないということになります。 GUI のインストーラーしか提供されていないもの、サイレントインストールができないものに関しては利用することができないというふうに思っていただいていいので、この部分で若干落ちるかなと。なかなか、こちらにいらっしゃる皆さんだと意外とオープンソース系のアプリケーションを使うことが多いと思います。でオープンソース系のアプリケーション、PHP もそうですけれども、インストーラー用意されていますが、結局はインストーラーじゃない方法でインストールするのも用意されているかと思うものが多いと思います。そういう意味では、ほとんどのものがインストールできると思っていただいても、ほぼほぼ間違いじゃないんじゃないかなという私の印象です。だから普通の例えば Windows のアプリケーションに関してもサイレントインストールが用意されているもので実は結構あります。ですのでなんだかんだ入っちゃいますよとこういうところです。若干で、20万ではないかなという形にさせていただきました。で続いて運用コストの安さということで、インスタンスの Windows Azure の費用も含めて、書かせていただいたんですけれども、ウェブサイトに関しては、非常に、運用も特になくもないですけども、ログを見たりとかっていうのはあるかもしれませんが、トラブル時の復旧とかも勝手にやってくれたりなんだりということもありますし、無料で利用できる部分もあります。そういったことで、非常に低いでしょうということで、安いでしょうということで20丸をつけました。それから仮想マシン、仮想マシンに関しては、運用に関しては全部自分でやる必要がありますよねということで若干落ちるかなということで三角としています。バツとするほどは、高くないんじゃないかなと。例えばオンプレミスで自前でサーバーを持った時と比べれば、それよりは安いでしょうというふうに、クラウドも当たり前な話ではありますけれども、ハードの、ことに関しては考えなくていいという部分で、罰ではないかなという評価をしました。で続いてクラウドサービス。でクラウドサービスもほぼほぼウェブサイトと同じようなイメージで、可能では、あるかと思いますけれども、 あ、多少そのアプリケーションの入れ替えの部分とかで面倒なことがあったりとかっていうことも、あるかなというところですね。まあ、ウェブサイトは自動で、アプリケーション入れること、変更することとかも可能だという話しましたけれども、クラウドサービスは自動でやろうとかっていうと、デフォルトでは用意されてないので、工夫が必要になったりとか、しますし、まあそういったこともあって、若干、落ちるかなということで、普通のがというふうにさせていただきました。はい。ここまでが、まあ、3つの、サービスによっての違いというものをちょっと紹介させていただきました。で続いて PHP での開発、ということで、Windows Azure、の、サーバーのインスタンスの上で PHP に開発することによるところで、まあ、他と若干違う部分とかっていうのがあるかなということで、それを紹介させていただきます。まず一つ、提供されているものがあります。開発ツール SDK として Windows Azure SDK for PHP といったものがございます。これは PHP から Windows Azure の機能でいくつかあります。ここに紹介書かせていただいているような機能があるんですけれども、これを利用するためのライブラリーです。機能は PHP で書かれています。で、これらのものっていうのは実は REST でアクセスして、操作することができるものたちなんですけれども、まあ、それを、まあ、ある程度ラッピングするような SDK というようなイメージのものです。で、それぞれの機能について細かく説明は、ちょっと省かせていただきますが、まあ、重要なところとかよく使いそうなところとしては、Azure Blob、というものがありまして、これは要は、共有のストレージ領域に、ファイルを置くようなイメージのものこれに対して、ファイルを、まあ、例えばサーバーが何台も並んでいるところからここに対して、ファイルを置くことによってどのサーバーからも同じものが見ることができますよね、同じファイルに対して操作できますよねといったようなものになりますので、ファイルを保存するときとかには多く使われるものなんじゃないかなというところです。あとはちょっと戻りますけど Azure テーブルに関しては KVS ですね、キーバリューストアのものになりますので、まあ、他のキーバリューストアとは全く同じアクセス方法ではもちろんないので、それなりに特徴があるというか癖があるというか、というものではありますけれども、KVS として、安い大きな、ストレージ、テーブルストレージとして、利用することが可能なものだったりします。まあ、他にもサービスバス、サービスランタイムとか、ありますけれども、まあ、この辺はいろいろ便利に使えるものです。はい。で、この SDK のドキュメントを見ますと、ペアでインストールしてくれって書かれていますが、残念ながら少なくとも Windows 版の SDK に関してはこけます今のところ。で、まあ多分、まあ、私の勝手な想像ですけども、ペアで、インストールしているのってバージョンの管理が難しくなるので、なかなか実際はやってないんじゃないかなと私は勝手に想像してるんですが、まあ要は手で、入れればいいですっていうだけの話です。まあ、私が実際にサービスやるときはペアは絶対使わないので、ペア あのパッケージのものは、まあ、ペアも使わないと正しくないですね。ペアのインストーラーを使ってセットアップはしないので、ペアのパッケージのものは自分でパッケージダウンロードしてきて、必要な場所に置くという方法を取ってたりしますけれども、そういう必要が今のところはありますということです。でちなみに、まあ、SDK for PHP に関しては、まあ、Windows 版に限ったものではなくて、Mac とか Linux でも一応この名前で提供はされているようなイメージです。まあ、特にか、まあ、PHP の、ライブラリなのでプラットフォームは関係ないじゃ関係ないです。はい。続いてフレームワークやテンプレートエンジン、皆さん使っていると思います。若干の注意点がありますので、ご説明させていただきます。まず使うことできます。まあ、TechPHP とか、Zend フレームワークとか、もろもろ実績が、あります。シンフォニーとかは、まあ、OpenPNE が使ってたりとかで、 OpenPNE、Windows Azure 版対応版出てたりとかしますので、使えているというのは、ご理解いただけると思います。で注意点としてなんですが、一つクラウドサービスに関してだけなんですが、出力する、まあ、大体ドイツもキャッシュファイル出力するものだと思いますけれども、その出力先フォルダーが書き込み可能じゃなきゃいけないのは当たり前ですよね。 で、クラウドサービスは、普通に公開ディレクトリの下は書き込み権限持ってません。ですので、これは与えてあげる必要があります。これはイニシャライズのスクリプトの中でやりましょう。やってくださいということです。で、これはウェブサイトとか、まずウェブサイトに関しては、これは書き込めるようになっているので、特に気にしないで大丈夫です。それから仮想マシンについては、アクセス権の話に関しても、何もかもが全部自分の責任なので、ここの話題に挙げることもないといったところです。で、続いて SQL データベース、SQL Azure と言われたものをですね、SQL サーバーとかのものを利用する場合は、これはフレームワークが、SQL サーバーに対応していないといけません。これ結構実は重要というか、ハマりどころというか、でして、まあ、いろんなフレームワーク、ここに挙げているものじゃないもの、いろいろありますが、要はシェアの大きくないものだと、SQL サーバー対応してないものはしこたまあると思います。ですので、そういうところは注意してくださいと。まあ、MySQL 使われたら別に問題ないでしょうけれどもね、といったところです。はい、で、あとは、さらに日本語を使いたいという場合も多くあるかと思いますが、フレームワークで SQL サーバーに対応しているかのように提供されていても日本語対応していないことは、すごいよくあります。例えばコーディングネタに関しては、2.2 系ですねに関しては、実は対応していません。でこれは、実は弊社の方で日本語対応したドライバーを、作ってしまって、提供していたりとかするんですけれども、そういった形で日本語対応っていうのを気にしなきゃいけないものだというふうに思ってください。これはですね、ちょっと SQL サーバーの特徴でもあるんですけど、まあ、後ほどお話しいたします。はい、あとは URL リライトの設定を変更する必要があるものも、あるかと思います。まあ、例えば PHP だとすると .htaccess アクセスに元リライトの設定、リライトの設定が入っていたりします。でこれに対し関しては、CakePHP でデフォルトで、IIS、Windows Azure 上で動いているウェブサーバー、IIS の、リライトの設定というのは組み込まれていないので、これに関しては自前で用意する必要があります。まあ、これに関しても、ちょっと説明はここでは省かせていただきますが、難しいものではありません。まあ、端的に言うと、Apache の URL リライトの設定を IIS に読み込む。ようなことが可能ですので、それをうまく利用してやるといったことで設定方法自体は簡単に可能です。はい、続きましてセッション変数を利用するダラアンストセッションですね。これについての注意点があります。まず複数のウェブサーバーがある場合、セッション変数っていうのはどこに保存されるでしょうっていうと、アクセスしたサーバーに保存されます。ですので、複数のサーバーがある場合に、サーバー A にアクセスしてセッション変数を保存したら、次サーバー B にアクセスしたら、このセッション変数はない状態になります。ですので、何も考えないでウェブサーバー複数作って、ロードバランサーで、ぐりぐり回すっていうことをやると、うまく動かない時があるっていうのは、まあ、いくつも何台かで動かしている、皆さんは、お気づきのことかもしれません。ただもう一つポイントとして、それを解決するためのソリューションとして、ロードバランサーがセッションアフィニティの機能、つまりサーバー A にアクセスしているセッションに関しては、またサーバー A に行くようにというような機能を持っているようなものもあるんですが、Windows Azure のロードバランサーはその機能を持っていません。ですので、ファイルに、サーバー側のファイルに保存する方法でのセッション変数というのの利用は不可能です。じゃあどうしたらいいのか。まあ、皆さんいろんな方法で実は、工夫されてやられているところもあると思います。データベースに、それを持つような仕組みをご自身で作られていたり、なんだりというのがありますが、PHP の、標準の機能として、まあ、セッションのセブハンドラーとして、まあ、デフォルトファイルなんですけども、それ以外のものを設定することができるようになってますので、まあ、ここでの例としては、memcache を使うように設定を変更すると。で、そうすると memcache はまあ外部のサーバーにあるものであれば、それを利用してやることで、他のサーバーでから来たアクセスであっても、セッションを参照することができるというところです。 で、ここでさっき実はちょっと話してみてたクラウドサービスのメモキャッシュの互換プロトコルの話がちょっと出てきます。普通メモキャッシュに関してはメモキャッシュサーバーが落ちてしまうとそこの変数、そこの値が飛んでしまいます。ところがメモキャッシュの互換プロトコルのクラウドサービスで提供されているものに関してはそれをクラスター化するというか二重化することが可能になっていますので、それを利用することでより安全なセッション、安全なセッションという言い方をするとちょっとセキュリティの話の言い方になってしまうので正しくないかもしれないですけれども、より、なくならない形での利用といったことも可能になるというふうに捉えることができるかと思います。セッションに関しては他のハンドラーもできるかと思いますので利用できますので、これはもう PHP の機能としてやってみればいいんじゃないでしょうかというような話ですね。はい、で続いて SQL データベース、のところでの注意点がいくつかございます。まず Windows といっているのは、ウェブサイトはそうかウェブサイトの機能あるいは、クラウドサービスの機能それから、仮想マシンの Windows、の場合ですね。そこから SQL データベースにアクセスするにはマイクロソフトドライバーの SQL サーバーというのを利用する必要があります。で、ウェブサイトに関してはこれはもう入ってますので気にすることはないですが、クラウドサービスや、仮想マシンについては、使うのであればこれを追加で入れてあげる必要があるということです。で、これは PHP のエクステンションとして提供されているものですので、ここに書いてあるような方法でインストールしてくださいというところです。細かいことについてはちょっとここでは省くので、後ほどダウンロード、この資料ダウンロードできるようになるはずですのでそちらは細かいものをご覧ください。で、続いて Linux からアクセスする場合、この場合は、Microsoft SQL Server ODBC Driver for Linux というのが Microsoft から提供されています。で、これを利用して、アクセスすると SQL データベースにアクセスするという方法を取ってくださいというところです。ここで重要なことが一つあります。Windows の、ドライバーと、Linux のドライバー名前見て分かるように別物です。ですので共通のコードで動かないということを意味しています。これについては、ご利用の環境に合わせてうまいことを使ってくださいとうまいこと書いてくださいという形になりますのでその点が注意です。あとは Linux のものなんですが、標準ではというかおかしいですね、提供されている、対応環境として Red Hat になっています。Windows Azure では Red Hat が提供されていないのはお気づきになったかと思いますけれども、じゃあセントだねって思われるかもしれないですけれども、そういった使い方になるかな。で、Ubuntu に入れるっていう方法も紹介されてたりとかもしますので、もちろん自己責任にはなりますけれども、うまいことやっていただくのがいいんじゃないかなといったところです。で、ポイントとしてですね、日本語や丸口前の文字を扱うときに注意しなきゃいけません。MySQL だとこんなこと気にしなくていいんですが、これはもう SQL サーバーの特徴になります。私の大嫌いな特徴ですが、キャラクターセットを UTF-8 を与えるというのは別に全然当たり前の話なのでどうでもいいんですけれども、その下側です、ユニコード文字列を格納する型として N のついている N バーキャラ型それから M キャラ型というのが用意されています。まず型はこれにした方がいいでしょうというのがあります。ここまでは私も許せます。この次、これにアクセスしたい場合、これに値を入れたかったりとか比較条件にしたい場合、リテラルの場合に N というのを書いてください。勘弁してって思ってるんですけど、私は。これが超めんどくさいです。書くこと自体はめんどくさいないんですけど、既存のアプリを変えるときに超めんどくさいです。これは注意点として覚えておいてください。これを理解しないまま、N をつけないで入れて、そうするとはてなはてなはてなってなるんですけども、そうすると文字化けしてるっていうことはもうむちゃくちゃしょっちゅう聞く話です。これを覚えておいてください。で、これは、ドライバーのプリペアを利用していればこれは気にしないで大丈夫です。勝手にやってくれます。注意点としてはフレームワークの、ドライバーは、プリペアを使わないで独自で書いている場合があります。それでこれを意識していない場合というのがとてもよくあります。 ですので、まあ、先ほど申し上げたフレームワークのところで申し上げたように対応していないものがいくつかあるという点です。まあ、独自のフレームワークを作られたりしている方も多くいらっしゃると思いますけども、そういった時に注意してくださいというものです。はい、でもう一つ SQL データベースのタイムゾーンなんですが、これは、一択で UTC です。ですので日本のタイムゾーンから比べると9時間、ずれている形になります。これを意識した上で利用してください。これについてはもうグローバルで提供されているもので変更することができません。でこれまた SQL サーバーの残念なところではあるんですけれども、接続したセッションで自分は JSP だとかそういうことを宣言することができないです。ですので、それを考慮した方法での扱いをしてくださいというところです。はい、ごめんなさい、そうですね、はい、で実は SQL データベースの話しましたけども、いやもう皆さん多分感覚的には Linux 上で MySQL 動かしちゃいいよって思ってらっしゃる方がまあ半分8割9割、いらっしゃるんじゃないかなと思います。が私は SQL データベース使うのをおすすめします。 MySQL データベースの制限もありますが大きなメリットがあります。これはもう勝手に三重化されて、クラスター化されています。で、障害時の、入れ替えとかも自動でやってくれます。ですので MySQL でそれを構築するという手間、難しさ、それから、障害時の対応といった面で非常に楽になります。それからコスト面でもですね、 MySQL で例えばクラスター組みましょうっていうとサーバー最低でも2台かけなきゃいけないですよね。でそうするとそれなりの費用がかかります。そういったところで、まあ、SQL データベースを利用すれば、まあ、場合によってはかなり安くなるといったことも考えられるといったところで、私は SQL データベースをお勧めしています。データベースの運用は大変ですよね。はい、で追加情報です。ちょっともう時間もかなり迫ってきて焦ってますけれども、デモをする時間がなさそうでやばいなって感じではありますが、まず Windows の Windows のウェブサーバーということで IIS です。これの特徴を少しだけお話しします。まずこれはファスト CGI で動いていますというか動かしてください。ウェブサイトの場合はファスト CGI で動いています。仮想マシンや、クラウドサービスの場合はファスト CGI で動くようなセットアップを、することにしてくださいというところです。それからノンセットセーフ版というのを利用してください。これは PHP をダウンロードバイナリーが配布されているところにノンスレッドセーフ版とスレッドセーフ版というのが用意されています。これでノンスレッドセーフ版を利用してください。アパッチ、Windows のアパッチでやるときは、スレッドセーフ版を利用してください。どうです。まあ、だからバーチャルマシン、ごめんなさい、仮想マシンでやるときは、実はアパッチでも使えますという話もあるんですけれども、まあ、ぜひ IIS で使っていただいた方がパフォーマンスも多いので、そうしていただければと思いますけれども、その場合はノンスレッドセーフ版です。それから IIS の設定というのは、IIS マネージャーで、まあ、GUI では行うものです。でクラウドサービスの場合は GUI ダメなので、その代わりに、まあ、コマンドであったりとか設定ファイルを直接編集するというようなことが可能だったりとかするので、そういうことをやりましょうと。それから、.htaccess アクセスと同等の、アパッチの .htaccess アクセスと同等のものとして web.config という、ディレクトリに対して設定をするというファイルが、あります。でこの中で、URL ライトを、することができるといったものです。はい、で続いてエクステンションの追加についてなんですが、Windows 用の PHP で標準で、まあ、そう必要なもの大概用意はされていると思います。まあ、MB ストリングであるとか、まあ、もろもろですね、CURL であるとかもろもろありますけれども大概用意はされているんですが、時々エクステンションがない、標準で提供されていないものがあります。まあ、例としては例えばメムキャッシュですね。でメムキャッシュはよく使うと思ったんであえてどこで配布されているかとか書いてみました。このダウンロード php.net のピエールさんが配布しているものなんですが、これを利用するという方法を取りましょう。でここに注意点はノンスレッドセーフ版、さらに、vc9、で、まあ、x86 のものを、利用してくださいというのがあります。ノンスレッドセーフ版、IIS がノンスレッドセーフで動いているので、 エクステンションもノンスレッド製品のこの、大体 NTS というふうになってますので、それを利用してくださいということです。で、ウェブサイト最初に申し上げましたけれども、 PHP の設定もできませんし、 DL 関数でエクステンションをこうダイナミックに読み込むということもできません、残念ながら。ですので、ウェブサイトではそれがエクステンションを追加することはできないということで、残念ながら諦めてくださいと。その場合は諦めてくださいですね。他のサービス、クラウドサービスであったりとか、仮想、マシンというのを利用してくださいというところです。で、PHP に関するドキュメントはこちらにありますが、きっと皆さんが普通にアクセスされると、日本語のところにリダイレクトされちゃって、見たい情報が見れないじゃないかと思います。ですので、ページの左下に言語選択のところがありますので、そこでイングリッシュのユニットステージに変えてください。そうすると、もろもろのドキュメントありますので、ご覧いただけると思います。はい、で、あと注意することなんですけれども、これは本当にハマるパターンなんですけれども、まあ、ドキュメントに関しての注意することを書いてます。で、先ほど紹介したページに書いてあるドキュメントについてじゃなくて、ウェブ上に転がっているドキュメントについて書いてます。まず、2012年、今年の6月6日以前のドキュメントに関しては、新機能ということは一切触れられていないので、クラウドサービスに限ったものとして捉えてください。ウェブサイトとか、仮想マシンに関するドキュメントは、これ以降のドキュメントを見るというのが基本的に正しいということになります。それから、ウェブ上に多くあるコンテンツで、今使えないものの代表例をここに挙げています。まず一つが、Windows Azure Tools for Eclipse。Windows Azure 4E と言われていたりとかもするんですが、これを使って Windows Azure に展開する、サービスクラスターサービスに展開するコンテンツがあるんですけれども、これは古くて、今は対応していないので使えません。ですので、Eclipse でデプロイするためのものを作ろうというのは、残念ながら、考えないでください。コーディングをするのは全然構わないです、はい。それから、ウェブ上にさらに残っている Windows Azure Companion というのが昔ありました。で、実はこれを利用する日本語ドキュメントがしこたま、ちょっとした理由によってありますが、これも今は提供されてない、ツールですので使えないので、残念ながら諦めてください。それからもう一つ、 Windows Azure SDK for PHP、 先ほど紹介させていただきましたが、これ同じ名前で2種類あります。で、Git で配布されているもの、こちらを、まあ、今は使ってくださいというふうに勧められています。まあ、Git で配布されているものは新機能として提供されている、まあ、ものに関してもアクセスできるような、利用できるようになったりとかします。あとは CodePlex というところで配布されているものも実はありまして、これはCodePlex ってマイクロソフトさんが提供している、まあ、GitHub であったりとかソースコージみたいな、ものなんですけれども、ここで提供されている Windows Azure SDK は古いものというふうに捉えていただいて良いかと思います。で、実はウェブ上の日本語のドキュメントはおそらく現時点では新しい SDK のものは存在しないんじゃないかと思います。古いもの、CodePlex で配布されているものになると思うので、その点は注意してください。はい、じゃあここでまとめです。ちょっとすでに時間過ぎてて申し訳なくて、デモもできなくて申し訳ないんですけれども、まとめとしては、まあ、ウェブサイト、それから仮想マシン、クラウドサービス、すべての、まあ、サービスで PHP 利用することができます。Windows Azure の機能を利用するには、Windows Azure SDK を PHP を利用してください。そしてフレームワーク、あるいはセッション変数、それから、まあ、SQL データベースも含めてですね、注意点があるので、それについては、気にしてください。あとは古いドキュメントに騙されないようにしてくださいと、いった告知になります。ちょっと時間過ぎてしまって、でもお見せできなくて大変申し訳なかったんですけれども、やろうと思ってたのは、Git で、ウェブサイトにプッシュするという方法、まあ、簡単な流れであったりとか、あとは Web マトリックスというツールを先ほど紹介しましたけれども、それで、日本語のワードプレスを、展開するという方法を実は紹介しようと思っていました、まあ、もし見たいという方は、後ほど声かけていただければお見せすることもできるかと思いますので、気軽に声かけていただければと思います。はい、それではちょっと、過ぎしてしまって、申し訳ありませんでしたが、このセッションはこちらで、まとめさせていただきます。 ております。どうもありがとうございました。